そういうことで後半でございます。
ゆるく始まりました。
はい、後半もね、トークテーマの続きということで、
はい、
ぶっちゃけの話もう録音は終わってるんですけど、
つなぐだけなん
です。そうそうそう、つなぎのためのちょっと録音なんで、今これね、ぜひぜひお楽しみください。ではどうぞ
どうぞ。これは風早刹那さんでいいんですかね。
はい、ありがとうございます。
間違えていた。読み方ちげえぞ、このやろうと。10年前は高校生でした。なので部活をものすごく楽しんでました。勉強は置いといて、とにかく部活か友人との遊びが全ての日々を送ってました。吹奏楽部だったんで、野球の応援に使えそうな曲のリストアップを任せられ、大半却下されたのもいい思い出です。そんな思い出を、ビューティフルドリーマーさんの昔のランキングを眺めながら思い出してました。曲名見るだけでその頃一瞬で思い出せました。やっぱり音楽は最高です。
おお、うん、高校生ね。
もう理想の高校生じゃないですかこれ。
そうっすね、吹奏楽
ね。
吹奏楽ね、うん、
野球の応援に使えそうなリストアップね。
なんでしょうね、このリストアップした曲名が気になりますね。大変が却下されてしま
った、
ね、
何をやったんだろう。
なんですかね、
2002年だったら
結構ね、それこそ王道で負けないでとかね。まあそうい
うね。
モーニング娘。のここにいるぜが思いついた。
モームスとかもでも結構使われてるって
ました。甲子園とかでもね、
甲子園とか
ね、使ってる人多かったから。まあ、だから高校とかにもよりますよね。その硬い高校だとそういう、なんか流行ったもの色物扱い。
でもさ、なんだっけ、山本リンダの狙い撃ちなんかさ、もうさ、吹奏楽でしか聞いたことないから
。あ、そうだね、いつも聞きますね。
伝統な感じでね。
テレレレレはいみたいな、
うん、
吹奏楽とか甲子園でしか聞いたことないみたいなの多いんじゃないですかね、今はね、もうね。
そうですよね、
うん、部活、高校の時部活スタッフさん入ってました？
高校は新聞部の
新聞部
先輩2人
メディアだね。
メディア、その頃なんか憧れてたんですよね。
なるほどね、うん、
まあ、少人数やったからね。
先輩2人、
先輩2人で、
同級生は
同級生いないかった。
1人、
いや1人、その次に来た後輩1人。
1人、
今多分ないんじゃないですか。
計4人で。
ああ、そうですね。晩年計4人。
2年の時に、ちょっと待って、ちょっと待って。
1年の時に入った時に。
1年の時に入った時に。
高2の先輩が2人いて。
うん、高3は？
高3ゼロ。
ゼロ。
はい、あ、なるほど。高3も引退して
るのもあるし。なるほどね。
はい、で、まあ、このノリだったら俺部長になれんじゃねってノリで。
ああ、なるほどね。あ、俺が部長であいつが副部長みたいな状態だね。
うん、そうだね。
いいじゃないですか、うん、いいじゃないですか。
まあ高2で部長になってみたいな。
部長だった、部長、どうした、部長今日は。
ああ、まあね、
部長兼、副部長兼、経理兼、うん、平井だったのけど。
まあ、俺が部長になってから2人の部長になった
んで。2人だもんね、
うんう
ん、
まあ、うん、それなりに、まあでもいろいろ歩いてたんで楽しい部活ですから。
ちなみに具体的には何をやるんですか。
校内新聞作ったりとか、卒業式に合わせた新聞ではもう OB の人にインタビューしに
行って、う
ん、まあ大体そんな感じですよね。あと行事があるごとに
新聞作って、
うん、そうそう、新聞作るとか、
うん、すいません、コーラのこと書いちゃうんだけど。
ゆるいな。
でもコーラしかなくてさ、今
そうそう、唯一の女子が
ごめんね。ここ僕、弓道部と情報処理でしたね。
情報処理、
情報処理、
そうそうね、アスワールとかね、
アスワールとかね。新聞部よりはいたよ、よく考えたら。
ああ、そうか。
うん、3人いたもん、同級生が。
うん。やっぱり
仲間内です。
仲間全部の、ね、ももさん、部活は
帰宅部で。
ですね。
入ってなかったね。
はい、次行きましょう。
はい。
はい、次、マーセルさんでーす。マーセルさんでーす。はーい、10年前は小学生でした。という、としか言うことがなく、特に何をしていたか覚えていませんが、当時よく見ていた番組が学校行こうなんですが、そこに出ていた軟式グローブの真似が学校でよく流行っていたのを思い出しました。僕知らないんですよこれ。
軟式グローブってなんか学校行こうで、うん、Bラップハイスクールっていうなんか、うん、素人か分かんないですけど、うん、がなんか他のミュージシャンのパロディーを、
うん、
で芸を披露するっていうコーナーがあって、それでなんかグローブのなんかラブアゲインの替え歌、
うん、
で軟式グローブっていうユニットがいたっていうね。
アホだなーって書いてあるんですけど。
アホだなーみたいな。
懐かしいですね。
あのサビのアイフォーリンラブのところね。
ああ、そうちょっと聞こえるってことね。うん、結構本人もアホだなーって。
これは小室の結婚式にこの南紀グローブが。
あ、なるほどね。
現れてみたいな。
すごいねそれ。
出世したな。
その時すごかった
ね。アホなら、もういいですが、原曲であるグローブのラブアゲインも相当名曲ですよね。で、まあ、ちょっと、厳密に言うとちょっと違うところに書いてあるんですが、ここで一緒に紹介すると、最近自分で運営しているブログでも川原朋美のシングルレビューをしましたが、シングルでは川原朋美の諦めましょうですかね。CM で大量オンエアされて、結構馴染みのある曲です。学校の方でも諦めましょう、諦めましょうって歌っていた人もいたような、いなかったような。これちょっとね、僕忘れかけてるんですけど。
俺も当時の記憶ないですね、これ。
なんか、開き直ったなっていう曲でしたよ。紅白もこれ出るみたいな。
あ、でも、なんか、いや、あ、出るとは来る。でも、文章見て。
うん、
で、もう一つが、アウチニアの I Can't Stop Love, My Love For You。これも対談レビューした時に話題になりましたが、2002年のコナンの曲といえばこの曲ですね。懐かしさもありますが、未だに聴いておりたりもいます。
この、まあ、対談レビューっていうのは、僕とマウセイドさんでやった。
あなるほど、ね、
名探偵コナンオープニングテーマレビューですね。まあ、僕もそうですね、コナンはこの時一番見てましたね。
なるほど、なるほど。
コナン、そうか、もうずっとやってんのか。
今もやってますね。
全然やってますよ。96年からやってますから。
96年からやってる。
もう、ハイローズが主題歌やってた。
ああ、そうだよね。
ギギがエンディングやってた。
え、じゃあもう15年やってるわけか、あれ。
そうそう、
そうなる。
15年以上。
16年。
うん。
ああ、すごいな。16年間小学校2年生って言い張ってんだっけ。
そうそう、もうだから普通に流れてたらもう工藤新一に戻れているところが
通り越してる、
通り越してるんですよね。
なるほどね、すごいね。いやー、小学生か、ね、
小学生、うん、多分マンセルさん確か同い年ぐらいですかね。
ああ、なるほどね。小学校、じゃあ高学年だった。
5年生か6年生かって感じですね。
いやー、学校へ行こうはちょっと初期だね。初期の頃が僕ら中学生ぐらい
で、そうだね、うん、多分これやってる頃も見てない、
見てない、
ね、
でも確かに学校以降僕もなんか毎週見てて、
う
ん、でも子供の頃にやってたし、やっ中学ぐらいまで見てて、やっぱりなんか僕の中ではジャニーズの一番最初 V6 みたいな。
なるほどね。
僕の世代では多分
どっちかというとあれじゃない、未成年の主張。
あ、そうだそうだそうだそう
だ、そうだね。
その後ぐらいじゃないですか。
なんか無駄に告白してたのを見てたような気がして、う
ん、あとなんかそれよりもっと後ですけど、なんか灘中学校の生徒を集めてなんかダンス踊るって灘6みたいなのやってたが2004年だな。
全然知らない、
全然知らない、もうその頃見てないでしょ、
それが記憶ありますね。
うわ、すごい、やっぱね、あれ何歳差だっけ、5、6歳差なんだっけ。
そうですね、21。
わ
ジェネレーションギャップ、ね、これこそ V6 のジェネレーションギャップ
ですね。なるほどね。
あ、それでよく聞いたアルバムっていうのは載ってますね、はい、桑田ソロのベスト、トップオブザポップス、まあ、これは年末ぐらいに出た CD なのですが、この頃と今みたいに音楽を聴いていたわけではないですので、これは親の買った CD ですが、自分は2001年にヒットした2曲しか当時知らなかったということもあり、最初はそこまでいいアルバムとは思いませんでしたが、何度も聴いているうちに昔の楽曲にも良いと思える曲が結構あり、時代を超えてもいい曲は残るんだなと思いました。ただそう思えるようになるまで少し時間がかかりましたが、多分あの CD がそこまで売れなかったのもそういう背景があったからなのではと思います。
これベスト、
そうですね、ベストですね。
あの2枚目、
今年ちょうど3枚目のね、新しい
2枚目のベスト。
売れなかったって何も
売れなかったというか、そのサザンの海の家とかも300万とか売れたじゃないですか、うん、でその白い恋人たちか、ナイノルジョルも110万とか20万とか売れたじゃないですか、うん、まあそれでベスト版が出たから、まあ、200万とかまた売れてもおかしくないぐらいだったんですけど、170とか、まあ、その程度ぐらいまでしかいかなかったので、ちょっとベスト版にしては売れなかったかなっていうのが当時の印象だったんですね。
ああ、
まあ売れて
る
ね。
まあ
売り上げってっていう。
まあだからちょうどほら CD が売れなくなってきた時期だったんで、もうちょっと期待してたっていう感じがあったんだけど、ああでもまあこんなもんなのかなみたいな、そんな感じでしたね。
でも俺も確かに2001年にヒットした2曲しか当時知らなかったですね。
大体そうでしたね、若い人たちね。そのちょっと前のヒットはあまり覚えてなかった。でこのトップオブザポップスってその今年新しいベスト出ちゃったんであれですけど、
うん、
桑田バンドの曲とか、
うん、
あのユニットの曲とか、ミッシルと やったりした
曲、まあ、奇跡の星
とかはトップオブザポップスにしか入ってないので、
入ってない、
うん、これにしか入ってない、
今回のベスト版には入ってないので、
これに入ってるの、ね、
そうそう、こっちにも入ってるんで、割と今年出たベスト版だけじゃなくて、こっちをチェックしても意外と かぶりがない曲もあるので、今でも結構いいアルバムだと思いますよ。
奇跡の星はでも当時としてはびっくりしたもんね。でもね、ミスチルとね、
当時3歳ぐらい
かな。俺も当時はあまり覚えてないけど
僕も全く。でも後で見たらまあ、ね、
まあすげえコラボだよ
ね。まあ過去映像見てびっくりしましたね。
うん、
だからあれがミスチルの方には入ってないから。
ああ。
シングルの8センチの、しかも限定、当時限定のシングル。
あれってだって年の差考えたらやっぱり上だもんね、桑田さんの方が、ね、
そうだね。
うん、やっぱりそこは気使ってるのかね。気使ってるんですか、うん、やっぱり。いやーでもね、
10年前と、ね、やっぱり若い人も多くなって
きた
リスナーもね。
聴いてる曲とか聴いてるのもそれぞれですね、年代。10年前も。
10年前って、まあ僕もそんな音楽聴いてはなかったかな。
あんまり新しい曲を聴かなくなっていた時期だったん
ですね。一番聴いてなかった時期かな。
10年前。
あの、ドラマの曲とかすごい覚えてるんですけど、
うん、
アニメに使われた曲とかね。
うん。
まあそれぐらいですかね。イエロージェネレーションの北風と太陽。
ああ、ヒルドラのね、主題歌のやつとか。
これ何かな、聞いてない。
2002年。あれ、太田クルーとかも全然後。
太田クルーは全然後、大学。
全然後、まだ全然後
か。大学まで行かないけど、もう1、2年ずれて
る。もう1、2年ずれてるのか。うん、でも結構。そんな感じで ね。
全然聞かないですね。いや聞いてたんだけど
聞いてたんだけど、
あでもね、逆に言うとね、ラジオ全盛期だから、
うん、
多分知識としては一番あった。
聞けばなんか、ああこの2002年の曲か、うん、みたいなね。
まあそうですね、マイさんのまあミニモニって言ったら僕も小学生だったんで。
あミニモニ、うん、そうか、ミニモニもそうか、
うん、
ああ、いや10年前、うん、10年ですね。一昔って言いますけど、
うん、
外前ですね。いやなんだかんだ言いながら年取ってますよ、僕らも。
そうですね、
順調に。
でね、この10周年のテーマなので、はい、今回だけのテーマじゃなくて、この10年も何してたっていうテーマを引き続き募集を続けているので、
はい、
何かエピソード、まあなくてもいいですけど、
思い出したら。
なんか思い出すような、どうでもいいことでもいいですけど、はい、10年前
、
この曲が好きだったとか、
あの、何々ちゃんが好きだったとか、そんなのでいいです、ね。
個人的に、今だから言える。
未成年の主張的なね、
今
の10年前の主張みたいな、いただければ。
それで、まあ、もう一つ同時並行して次の
テーマ、はい、次回のテーマはですね、著作権について思うことをちょっと真面目なんですがやってみようかと思います。まあ、僕
著作権についてというか、その今度ね、
そうですね、あのダウンロード禁止法の、まあ、制定といいますか、施行が10月1日から
になるのでね、
になるので、でまあこれもね、多分ね、9月ない10月ないまで伸びちゃうから、
うん、
実際施行し始めてまたね、もう一も盛り上がりすると思うので、
うん、まあ、ちょっとそれに合わせて、ね、どう思うか的なね、
うん、まあ、僕はちょっとブログじゃないや、自分の方の日記で書きましたが、いろいろ思うところもあるし、あといろんなところからこの意見というか、うん、多分こういうふうに使われるだろうみたいなのとか、うん、ここは禁止でここは多分政府になりますよねっていうのが出始めてきてると思うので、
うん、
ちょっとその話も含めて整理していこうかなと。
そうですね、なんかよくわからないとかそういうあれでもいいですし、
そうですね、うん、
そう、とにかく思うことっていうのをね、送っていただければなと思います。そうですね、
はい、
そういうことで、
投稿くださって皆様
ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上テーマトークコーナーでした。さっきはなんか浦島太郎現象に巻き込まれてしまったけど、今度は大丈夫なはずだ。次元の揺れもなかったし、隕石も飛んで来なかったし、よし行くぞラジオ収録。
はい、本番5
って、あれまた始まってる。
さて今週も始まりました全略ラジオです。パーソナリティは10代目モーマと
8代目ひらきざくでお送りしております。
なんと今回で9999回、半年くらい前からもうすぐ1万回言ってたんですけどね、いよいよその時が訪れようとしてますよ。どうですか。
いや実際僕らが参加してからまだ50回足らずですけどね、偉大なる前任者たちが築き上げての1万回ですから重みがありますよね。
さっきより未来になってる。あ、っていうか車が空飛んでる未来だな。っていうか、なんだよ10代目って。
全略ラジオ
っていうさ、
うん、
あの世界も行ったんだよ
今の帰ってくる時、なんかよくわかんないやつ、
まだあれ再現、
うん、
再現なんだけど、
うん、
ほんと大変だったよ、冥王星から帰ってくる時さ、
あの前回割と普通に帰ってきましたよね。
いやもう、ね、
いや俺の視点からするとあのなんか普通に帰ってきたように見えたんだけど、実はその前にいろいろな世界に迷い込んだ。
ほんといっぱいあったんだから大変だったんだな。もうさ、
その中でなんか余裕で帰ってきてかのようにね振る舞っていた
わけですね。いやもう歴戦の勇者っぽくなってた
の、心の中は逆に一周してね、
もうそう何でもドンと来いみたいなね。
それであんな余裕だったんだ
ね、はい、そう、うん、ということで、はい、エンディングでございます。ということで、はい、エンディングでちょっとふつおたなんていただいちゃったんで、
はい、
読もうかなと思います。まあ、まいさんなんですけど、
はい、あいつもありがとうございます。
いつもありがとうございます、ほんとね、もうむしろ あなたのためにラジオを作ってて、でも過言じゃないレベル。ふつおたいただきました。
はい、
最近6月にビーイングから、あ、ビーイング、ごめんね、ビーイングから韓国のボーイフレンドというグループがデビューするという話を聞いて、コナンのオープニング映像でコナンがまた真顔でダンスをするんじゃないかと心配しています。これ何ですか。
あ、
ちょうど今週で出たのかな、
先週か今週、ボーイフレンドっていう K-POP グループが、う
ん、
う
ん、出ましたね。
で、ビーイングからデビューしました
。ビーイングから出てトップ10に入りそうな感じですね。
なるほどね。
で、まあコナンにコナンタイアップがつくんじゃないかっていう。
ついたの結局。
ついてないです。
なるほど。まあでも後日ね、
うん、
次のシングルでつくとかもありえなくはない、
うん、ありえなくはないですね、
多分。
真顔でダンス、コナンがね、
うん、なんかよくこれは恋忘れる曲サスペンスみたいな。
なるほどね。
昔あったんですね、パラパラ踊るっていう表情。
踊ってたね。あれ何だったんだろうね。
K-POP だけにね、うん、あのダンス曲じゃないですか。
あ
またそれが再来するんじゃない
か、ね、大丈夫じゃね、さすがに。
定期的に真顔でダンス登場しますから。
はい、それは佐藤貴、強く生きる雑草の歌いいですね、聞いてすぐ YouTube に飛んでいきました。あと幻のラジオ音源の時に流れた埼玉の歌もにもびっくりしました。なんというかすごいというか、ね、うん、ギガムのね、強く生きる雑草の歌いいですよ、はい、ぜひぜひ、
買ってみてください。
売ってます、うん、はい、うん、iTunes ストアで売っております、ね、あとは Twitter とかもなんか一生懸命つぶやいておりますので、うん、頑張ってやってますね。ぜひよろしくお願いします。
はい、
幻の音源埼玉の歌今回流しましたが、
フルでね、
あんなです、
あんなんですね。
でさっきこの音源をね、はい、久々にね歌詞見ようかなと思って、
うん、
埼玉市のホームページに行ったら、
うん、
なんかアレンジコンテストみたいなのをやってて、
あ、この曲のね、
ね、なんかかっこいいアレンジが
ちょっとアップテンポになった
なってたりとかね、してましたんで、ぜひちょっと聞いてみてください。
埼玉市の方のね、さすがに無許可で、
そうそう、さすがにね、ま、人のコンテストのやつはさすがまずいんで、
うん、この曲もどんどん成長しているということ
で、はい、で、あと情報処理に焦らんのか、カッコらが閉鎖ということを知った時、ネットラジオの方も封鎖したらどうしようかと思っていました。よかったです。サウンドライダーの方もしっかり訪問しました。トップの画像クールです。あと最近ラジオを聞いた次の日以降、ラジオの内容を思い出しては、なんというか思い出し笑いが止まらないですね。あのエフェクトは反則です。
どうですか、思い出していますか、今笑ってくれてますか。
毎回やるんですねこれ、
はい、恒例行事。
ありがとうございます。
どうですか、須田さん、間近で。
いやー、すごいですね、なんか
意外にマイクワークを駆使してね。
なんかもう、演出なしでもなんか、ね、
その場で行けます、うん、僕いつも。はい、ありがとうございます、サウンドライダー。トップの画像はですね、あれはね、琵琶湖を行った時の写真なんだね。
ああ
、うん、なんとなく撮った写真。
なんかちょっと更新が
止まってますよね。
止まって、
まだ未だに著作権残ってるってところ
で。6月の決まった頃に、
ね、決まってなんだこれって言ってるんですね。すみません、本当にね、ちょこちょこ更新しようかなと思って10行ぐらい書いては消す日々でございますので、
その10行積み重なるのがいいんじゃない
ですか。本当だよね、そうなんですけどね、本当ね、ごめんなさい。ありがとうございます。いつもいつも本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ぜひギンガムもチェックしてあげてください。
もう一つ、
はい、
感想をいただいております。
ありがとうございます。
和田部屋刹那さんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この間の K-POP アンケートの回から聞かせていただいてますが、お二人がすごく魅力的な声をなさっていて羨ましいです。
そうですか、ありがとうございます。魅力的な声なんて、 恥ずかしいな。
男女見境なしか
い。いや、いや僕は男性からもね、女性からも褒められたら嬉しいですよ。ビバ。まあ女の子からの方が嬉しいけど、ここはねキャラクターはね。まあ、ね、さて起きまして、はい、声ですよ。
あんまり好きじゃないかったですけどね。
なあ最初ね、最初
聞いた時
ね、そのデジを始めた頃はね。やっぱりね、最初は
ひでえな、
うん、自分でもだんだんね慣れてくるに従って、
まあまあなる、まあ最初の頃よりはいいかな、
ね、うん、よくなってきますんでね、うん、どう、
ああでもお二方の声ですか、
うん、
いや、 やっぱりなんかお二方ともねすごく魅力的な声だな
って読んでんじゃん、
読んでんじゃん、
今投稿読んでん、
しかも人の台本です
ねまあでもまあ自分の声もね今から帰ってから、
う
ん、これが上がれば、
そうだね、これアップしてね、うん、
最初はね落ち込むと思いますよ、
うん、あー、でしょうね、
でもね残念ながらね本当にねその声がね自分の声だから、
う
ん、だんだん慣れてって、そうそ
う、なんか現実を受け止める、
そう受け止めて、なんか
その中で成長してい
く、ね、そうしていくとね
意外
に
ね、
うん、意外に好きになれたりしますんでね、ぜひ、最終的には、まあ、ラジオやればっていう話になるんだけど
機材が整える
まあぜひぜひ、ね、そういうことで、といったところで、そろそろお開きでございます、はい、この番組ではご意見ご感想トークテーマ、今回は、10年前何してたと、次の著作権法改正、ダウンロード防止等々どう思う、
はい、
あとそれとゲスト、何でも募集しておりますんで、よろしくお願いします。
メールフォームの方からお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で今回ね、はい、この前略になってから初めてゲストも来たということで、はい、これゲストでノリで読んでるわけじゃないんで、
はい、
本当に、
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
マイク持っていきますんで、
はい、
といったところで、ゲストで来ていただきました平木須崎さんです、うん、本当ありがとうございました。
ありがとうございます。
どうでした。
いやなんかね初めてまあビューティフルドリーマーに帰省して6年ぐらい経つから、
うん、
前からちょっと出たり言ってたんで、
ね、2、3年ぐらい前から言ってました
ね。でまあ、うん、出るのが嬉しくてね、まあ、ちょっと足をバタバタさせて、うん、
実際入れるとね、俺がちょっと取り直しってなっちゃう
バタバタすると、
ね、バタバタしちゃダメ、うん、まあまあ、わかりますよ、うん、はい、ありがとうございます。そんなね、またまた、これから帰るんだっけ。
そうですね、今から数時間後にバス乗って
バス乗って、
深夜バス乗ってね、寝ながら帰るの。
わ
あ、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ごめんね、収録が伸びちゃって、ね。
いやいや、全然暇なんで。
今結構割とリアルな話、ご飯食いに行けっかなみたいな。
まあいきなりのゲストさんからのにコントまで
やってね。いやいやいや、
勉強になりました。ありがとうござい
ます。いやいや本当に。
なんかまた機会がありましたらね。
ぜひぜひ。
ぜひ
お願いします。
こちらも。
ぜひぜひ来てください。よろしくお願いします。
はい。
といったところで第8回この辺で失礼させていただこうと思います、お相手はサンドライダーカヌと
ビューティフルドリーマーモーマと
休息の間のスタッ
フでした。はい、それでは
バイバーイ。
ヒイラギスナックのレッドミークライ、はい、始めまして、私、休息の間というね、音楽とか、漫画、近代少年の事件簿のレビューサイトをやっております。休息間というレビューサイトをやっております。ヒイラギスダクと申します。この度、ラジオに、デジオに参加させていただいて、まあ、ソロコーナーも、まあ、任せられまして、まあ、喋ることになりましたが、まあ、よろしくお願いします。でまあこのタイトル名なんですけど、この Let Me Cry っていうのが某チャン・グンソクさんの曲名なんですけど、去年オフ会で歌ったら、某モーマさんに本人バージョンより声が良かったっていうこと言われまして、まあこれ周りで言ったら多分ファンに殴られると思うんですけど、それでまあなんかネタになったらなんかヒイラギスタッフイコールこれみたいになっちゃってでまあ今日もタイトルつけちゃったんですけど、まあこれね年々なんかローマさんがいつもツイッターとかでネタにするたびにね、オフ会でのハードルが上がって昨日もどうしようかと思ったんですけどまあなんとかね昨日も歌ってね、多分次の10月のオフ会も来るんなら歌うと思いますね。それねでまあそんな感じなんですけど、まあ何喋るかっていうのが、僕がまあここに来たっていうか埼玉東京に旅行しに来たっていう最大の理由が、 土日にあったアニメロサマーライブ、略してアニサマーのライブを2日間見に行くためっていうことだったんですけど、そのまあレポ、簡易レポみたいな感じのことを今日喋ろうかなって思って、まあいろいろまあ今年も幅広い感じであったんですけど、まあ僕の方目的としてはあの世界一可愛い田村ゆかりさんの応援に行ったわけですけど、まああのビューティフルドリーマー的なまあ視点で言ったら、まあなんといってもね、小田哲郎がシークレットゲストに出た後にワンズの元ワンズの上杉翔さんがあの兄様という舞台に参戦して、サプライズで参戦して、あのワンズ時代の世界が終わるまでを熱唱したってことですかね。このだって世界が終わるまではっていうのがな、これは上杉さんがこの曲がリリースされた後に上杉さんが脱退して、それでまあこんな J-POP みたいな音楽やってられっかみたいな、まあ跳躍したらそんな感じで、なんかいろいろグランジとかオルタのヘビーロックに傾倒してて、もうワンズ時代の曲は二度と聴けないんだろうなって思いながら、生で聴けないんだろうなって思ってた矢先になんかいきなり登場して、僕もこの曲はスラムダンクは見てないんですけど、中学2年生ぐらいの時にワンズの曲を聴いた時にこの曲もすごい好きだったんで、まあ本当にまさか本人の声でそのままの声で聴けると思ってなかったんで、まあ大号泣したんですけど、多分周りの観客からしたら、まあ上杉翔って誰ぐらいの感じだったんで、何こいつ泣いてんだろうみたいな感じになったんじゃないかなって思いますけど、まあそんな感じで、まあすごい、まあ、瞬間を見てしまったっていうのがありますね。あとまあいろいろ好きな、あてか良かったアーティストとかもいっぱいいましたし、まあここで言ったらまあツバイとかいいアーティストいっぱいいたんで、まあ多分去年の初日通り、多分家に帰ったらレポが、アニサマレポが多分休息の間のあの日記かイベントレポのコーナーに上がると思うので、ぜひあのこのレビューサイト休息の間の方よろしくお願いします。はい、ではそろそろお別れとなります。では休息の間管理人ヒイラギシザクでした。では皆さんお疲れいな。なんか信頼しなくていいんですか、解明しよっか。
大丈夫か？
あなたは？